こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫声に出して読みたい日本語3話、教育学者の斉藤隆が編み、声に出して読む体験を通じて、日本語の美しさと力を体感するための朗読テキスト集である、和歌山俳句、歌舞伎、落語、小説、詩、お経、物売りの口上など、時代もジャンルも異なる日本語の名文を取り上げ、読むためではなく響かせるための言葉として再発見させる構成が特徴だ。目読では見落としがちなリズムや呼吸、音の連なりが発声によって立ち上がるという立場から、日々の音読を実践へつなげる日本語のリズムの核としてしばしば語られる七五調の感覚や、言葉の歯切れの良さを手触りとして掴むことが目的で、国語学習や朗読、スピーチの基礎作りにも応用しやすい一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、音読で立ち上がる日本語のリズムと身体感覚、本書の中心にあるのは、言葉を目で追うだけではなく、声に出して読むことで日本語のリズムと意味が同時に身体へ入ってくるという発想である。音読をすると、文章の切れ目や息継ぎの位置、音の高低や強弱が自然に意識され、この選び方や語順の巧みさが感覚として理解できる。とりわけ日本語は、一定の拍やリズム感を伴って美しさが際立つ場合が多く、発声によって初めてその設計が見えてくる。斉藤は身体論やコミュニケーション論の立場から言葉の習得を頭だけの作業にせず、声と呼吸を通じた体験として捉える。結果として読む側は滑舌や発音の癖にも気づき、話し方の改善へもつながる。音読は鑑賞と気味練を兼ねる実践であり、本書はその入り口として、短くても効果が出やすい名文を集めている点に価値がある。次に、多ジャンルの名文を横断して味わう日本語の多様性、収録範囲が広いことは本シリーズの大きな魅力であり、第3巻でも和歌山俳句の凝縮された表現から、歌舞伎や落語の語り口、小説や詩の情感、お経や口上の定型的な響きまで、多様な言葉の使われ方に触れられる。ジャンルが変わると同じに本語でも求められる声の質が変化する。例えば、語り物には調子と感があり、定型詩には拍の整いがあり、散文には文の推進力や抑揚がある。そうした違いを理屈として説明されるだけでなく、自分の口で再現することによって理解できるのが音読集の強みだ。さらに、多様な文章に日常的に触れることで、語彙や言い回しの幅が自然に広がり、現代の生活言語だけでは出会いにくい日本語の層の厚さを実感できる。好みのジャンルを起点に道の領域へ越境していける編集が読者の学習意欲を支える。さらに、七五調を手がかりにつかむ日本語の気持ちよさ、日本語の心地よさを支える要素として、七五調のリズムはしばしば言及される。本書でも音読を通じて一定のリズムが身体に入り、言葉が前へ進む感覚が生まれることが重要なポイントになる。七五調は厳密な規則に閉じるというより、古典から芸能、交渉の世界まで広く浸透してきたリズムの型であり、読者は声に出すことでその存在を体感しやすい。定型がある文章は初見でも口が回りやすく覚えやすい。これは暗唱や朗唱の文化とも相性が良く、短い反復で上達を感じやすい。さらにリズムが整うと発音が安定し、聞き手に届く明瞭さも増す。非常のスピーチやプレゼンでも文の区切りやテンポを意識すると伝達力が上がるが、七五調的な感覚はその土台になり得る。文学鑑賞にとどまらず、話す力を底上げする実践として提示されている点が現代的である。そして、解説が導く読み方のコツと意味の深まり、単なる名文集に終わらない理由の一つが、斉藤による解説が読みの方向性を示し、音読の効果を最大化する点にある。音読はただ大きな声を出せば良いのではなく、どこで勘を取り、どこを立て、どんな調子で読むかによって手応えが変わる。本書の解説は、初心者が戸惑いがちなポイントを補助し、言葉が生まれた背景や文章の特徴に注意を向けさせることで意味の理解も促す。声に出すと、語の反復や音の配置、言い切りの強さなどが際立ち、内容の骨格が見えやすくなるが、解説はその気づきを整理し、次の一編へ学びを持ち越す助けになる。結果として朗読の上達だけでなく、日本語表現そのものへの感度が上がり、文章を書く際や人前で話す際の言葉選びにも影響が及ぶ。読み手にとっては鑑賞の道案内であると同時に実践の指導書として機能する。最後に、継続の設計としての日課化と大人のテレの乗り越え法、本書の効果は数回の試し読みよりも短い時間でも継続して音読することで実感しやすい。 毎日一つずつ読むといった日課化は、負担を小さくしながら積み上げを可能にする現実的な方法である。一方で、大人が音読に取り組む際の障壁として、照れや恥ずかしさ、声を出す環境の確保が挙げられる。これらは内容の難しさとは別の理由で継続を妨げるため、まずは小声でもいいので口を動かし、慣れたら響きを意識していく段階的な取り組みが有効になる。音読は運動に近い側面があり、最初の数分で身体が温まり気分が切り替わることも多い。朗読やスピーチの上達を目的にする人にとっては、滑舌練習や発声練習を明文で行える点盛り点だ。続けるうちに読みの快感が習慣を支え、言葉への距離が縮まっていく。生活の中で無理なく続く設計がシリーズの指示につながっている。結論として、文庫声に出して読みたい日本語サンバ、日本語の名文を声に出して読むというシンプルな行為に、鑑賞と君連の両方の価値を見出す一冊である。日本語の美しさを味わいたい一般読者はもちろん、朗読を趣味にしたい人、滑舌や話し方を整えたい人、授業や読み聞かせの素材を探す教育関係ものにも向く。黙読中心の読書では捉えにくいリズムや呼吸、音の連なりを体感できるため言葉の理解が深まり、表現への感度も上がる。他ジャンルの文章を横断して収録しているので、特定の文学領域に偏らず、日本語文化の層の厚さをまとめて体験できる点も強い。類似の名文集や国語副読本が内容理解によりがちなのに対し、本書は声に出す前提で選ばれた文章と解説によって、身体を通した学びを前面に出している。忙しい日々でも短い時間で実践でき、積み重ねれば確かな変化が出やすいことが、本書が長く読まれてきた理由である。ご支援いただける場合は、斉藤隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。